산다 시티 인포메이션
산다 歴史通信三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介や体験学習、展示などの情報もお伝えいただきます。三田市の歴史のこぼれ話、サービスなどもご紹介いただきますので、三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎俊明さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、文化スポーツ課の山崎俊明です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は山崎さん、どんなお話聞かせていただけますか。
はい、今回はですね、明日が2月の3日節分なんですけれども。
本当ですね、待ちに待ちましたね。
本当に季節の変わり目というんでしょうか。今回はですね、ふるさと三田の歴史と文化財の中から、伝統文化について、とりわけ身近な年中行事にまつわる、食文化を紹介します。で、合わせて2月の、その伝統行事について、ご紹介させていただいたらと思います。
嬉しいです、よろしくお願いします。
はい、そうですね、食文化といいますとね、三田市域出身の皆さんも、それからまた三田にお住まいに新たにお住まいになられた皆さんも、伝統行事に根ざしたですね、思い出の食文化があることを存じます。顕著なものですとね、お雑煮とか、
ものすごくお雑煮はね残ってますね、
お正月のお雑煮がね、おすましにしてますか、それともお味噌ですかとか、いったところで、サンドというと京風文化の、お味噌が多いという、
やはり流れとしては、
そういう文化があるんですけれども、その中で、今は懐かしい三田市域の年中行事と食文化の中からですね、皆さんのご当地の多様な食べ物とか、お膳、地域の暮らしを思い出して語り合うきっかけに、していただければと思います。そうですね、
でこういうのをきっかけに、今はされてなくても昔はどうだったのっていうのを聞くきっかけにもなるかもしれませんね。
そうですね、例えばですね、ちょっと前半戦クイズ形式でいくんですけども、思い出の食文化なんですけれども、皆さんのご当地はどうだったでしょうかということで、お正月に出るごちそうのお魚ですね、だいたいめでたいというので鯛が出てきますけど、それ以外のお魚といいますと、どんなお魚があったでしょうね。
ブリとか、それからごまめとかで、なんか今パッと思い出しますね。
そうですね、関西はね、ブリが多いんですね。で、我が家も父と母がね、明石までブリを、
ウォンタナまで行かれて、
ブリを丸々
見事なの
大きなブリを買ってきて、それをいろいろさばいて、照り焼きにする分とかいろいろしながら、
どなたがさばかれるんですか。
うちはね、おじいちゃんというか、
そうなんですか。
お魚をねさばいてましたね、私は全然なんですけれどもね。
そうですか。で、
今ですとね、年末の大売り出しとかには、鮭の荒巻き鮭とかね、出てまして、あれがどちらかというと、どうも関東の文化だったみたいです。
塩酒ですね。
塩酒ですね。で、だんだん関西にも鮭の文化がですね、お寿司なんかも顕著ですね。昔は、お寿司、鮭のお寿司、鮭のお寿司ってあんまりなかったですね。
なかったですよね。
どちらかというとトロとかマグロとか、
そうですね、
がハマチとかですね、あったんですけど、どうも時代あるいは地域によってこのブリ、鮭というような区分があったようです。
なるほどね。
それからお雑煮は先ほど申しましたね、お味噌ですか、それとも、おすましですかというところで、関西は、京都中心にお味噌が多いんですけれども、地域によってはね、おすまし、あるいはなんかお餅の上にあんこ乗せるところがあったりとか、 あんこ餅でお雑煮するところとかあったりとか、
はいはい、高松の方でしたかしら、前なんかテレビのお料理番組で土井勝さんがご紹介されて真似したことあります。美味しかったですけど、ね、
美味しかったですか、はい、あら美味しかったですよ。ちょっとまだ私は挑戦できてないんですけれども、そのお餅もやはり四角いお餅、はい、丸いお餅というので地域性が、ね、関西はね
丸ですね。
で神社にお供えする、お祭りごとでお供えする12個のお餅もやっぱり丸いお餅というので、まあ、神様丸いものがお好きというのが、はい、まあ、関西の方では聞いているんですけど、よくスーパーで売ってる切り餅の四角い餅というのはどちらかというと、はい、関東の文化圏というふうに聞いておりますね。ただあちらの方が扱いが良いからというので、だんだん関西の方も切り餅の四角いお餅が、板状のお餅で、切るようなお餅が出てきたりとかしておりますけど、
昔そういう大きなののし餅とかって言いませんでしたか。
そうですね、
ねえ、
三田でもね、はい、本庄地域とか、青野のあたりで広野のあたりでは、はい、のし餅伸ばし極とか言いますね、あるいはそれがベローンと牛の舌にいじるから牛の舌餅とか呼んで、はい、呼びましてね、今もお祭りに使ってますけども、
はい、それをこうせっせとね、はい、我が家で切る
う、ね、そうなんですね、
切るタイミングが難しくて、
はい、そうですね、
大きすぎると硬くてダメだし、
硬くてね、
早すぎると柔らかくて包丁にものすごくついて切りにくい
という、ベタベトベトに、
ね、そうですね、いろいろ思い出してきますね、
はい、でそれからあのお雑煮のお餅も焼くところとか、で一度ふかして柔らかくしてからとか、そのままお雑煮に入れるところとか、いろいろあるみたいですね。あまり柔らかくしすぎたらもうトロトロ、今のお餅でしたらね、はい、溶けてしまったみたいな、
そうですね、なくなってもいけないし、はい、
そんなそういうのも地域性があるみたいですね。
そうですね。
でちょっと2月から5月になっちゃうんですけど、柏餅の筒の葉っぱも、はい、そうですね、地域性があるみたいなんですが、
柏葉だけではないんですか。
どちらかというとね、私の出身は三木なんですけど、三木も、で三田でも聞くと、はい、サルトリイバラのことをサンキラって呼んでるんですが、手のひらぐらいの丸い葉っぱの、はいはい、冬になると赤い、1センチから 1.5 センチぐらいの赤い実がつくイバラがあるんですけど、はい、その葉っぱで柏餅をするとね、柏の木がね、三田でもちょうど昔ニュータウンになる前でしたら、この周辺ですと三田谷の公園の奥のところに大きな柏の木があって、はい、柏の葉っぱで柏餅を作るときわざわざそこに取りに行ってたというふうなことを、はいはい、南ヶ丘のあたりとか西山のあたりの皆さんから伺ったことがありますけれども、はい、どうも柏の木自体もちょっと関西少ないんでしょうかね。西日本というんですかね、ちょうど東日本から東北地方とか行くと柏の木が
もともとじゃあ東側に多い、
はい、
で、そうなんですか、
はい、西日本、まあ、この辺りも周辺、はい、この兵庫周辺三木とか三田辺りもそうなんですけど、サルトリイバラ三木だと呼んでる、はい、柏餅、葉っぱで包む柏餅があったりとか、はい、であるいはこれまた5月ばっかりなんですが、はい、ちまきの包みもいろいろあるみたいですね、はい、いわゆるこれちがやというか蚊の血で包むのでちまきっていうらしいんですけれども、
なるほど、はい、そうなんですね、もともとは、は
い、笹の葉っぱじゃなくて、
ね、そうなんですか、
はい、もともとはちがやっていう蚊の葉っぱで包むのでちまきっていうらしいんですけども、
そうなんですね、
はい、これがね九州とか行くと竹の皮で包んで、
はい、
悪巻きとか言いまして、灰の悪で、
はい、
煮て中見ると茶色くなってる、まあ、琥珀色になってるというんですかね
そうなんです、
で黒砂糖をつけて食べるというような、
それも美味しそうですね、
はい そのまま食べるとね、なんか、苦いというのか、悪の味というんでしょうかね、そういうちまきもあるんですけど、そういうあの、これはあの三田のこう高齢者の交流会でですね、あのこういう食べ物のお話してると、いやあの九州の方の出身の方なんかは、あ、そのちまき、竹の皮で包んだ悪巻きの ちまき懐かしいっていう、あのお話される方とかですね、
そうですか、
はい、いらっしゃって、まあ、あの三田、本当にあの三田のもともとの文化もあるんですけど、いろんなところからね、三田に、
そうですね、
はい、あの来ていただいてますんで、あ、それというような、はい、
特に小さい時に召し上がった方の中は懐かしいでしょうね。そうですね、そういうお話、食っていうのは間近にありますね、思い出の中でもね、
そう、はい、そうですよね、本当にこうなんか子供の頃食べたものって、それからところてんのトッピング、はいはい、トッピングつゆというんですかね、あのところてんに乗せるものというのか、ところてんを入れるものというのも、はい、三杯酢、それからあんことかですね、はい、黒蜜とかきな粉とか、はい、あのいろいろあるみたいなんですけどね、まあ、三杯酢で食べるのが私は多かったんですけど、
そうなんですか、
はい、あんことか、あの店にお店でも今も黒蜜とか、
はい、黒蜜の方でした、
あんこも売ってたりとか、はい、で、きな粉は、いや、あのところてんはきな粉でしょうって、砂糖を混ぜたきな粉、
あ、そうですか、
はい、これはこうそういうところもあるみたいで、これもこういった、形で、はい、本当にあのこの食べ物 の、うん、あの子どもの頃とか、あの自分、あの皆さんのね、はい、あのこうそれぞれ出身のご当地 の、あのところで食べた食べ物っていうのは、あのそれぞれ文化がありまして、
そうですね、
それの出し合い話でも一つ、いろんなあのお話になるんじゃないか、
盛り上がるでしょうね、はい、でもそういうところから、あの俗によく言われる多様性っていうね、お互いを認めるところに入っていってもいいですね。
そうですね、本当に、あの三段に来たから三段 あの食べ方でないとダメだっていうことじゃなくて、あのいや、こういう食べ方もあって、食べてみたら、あのそうですね、まあ、ところてん、先ほどのところてんですけど、はい、まあ、黒蜜とかって思ってましたけど、あ、なかなか黒蜜も
くず切りのような感じで美味しいんですよ、
はいはい、いけるって、で、ね、できな粉も一度た、はい、あの試してみようかなと思うんですけど、はい、そういうところで本当にお互い、本当にこう食文化っていうのは、あの文化と直結していきますんで、本当にあのお互いを知るいい機会に、
本当ですね、
はい、あるいはあのお家に帰ってから、あ、こんなこと、こんなん食べたよねっていうお話で、あのこう、あの盛り上がるというんでしょうか
そうですね、
あの地域の暮らしを思い出して語り合う機会にしていただけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。懐かしい、いろんなシーンがこう思い出されましたけど、それではこの後、春のいろんなお話をいただけるんですか。
はい、春の行事としまして、2月、あのそうですね、節分まで、節分の後2月の4日が立春で、春に、暦上では春になりますが、はい、本当に今年の、あの寒を過ぎてからは寒くて、あの雪も続いたりとかしまして、
ね、
はい、明日の本当に季節を分ける節分が、あの待ち遠しいんですけれども、はい、あの節分といいますとね、そういう、はい、あの立春が昔はの暦というんですかね、はい、暦が今は太陽暦で、あの太陽暦の暦なんですが、明治 あの6年以前は、はい、あの太陰暦といいまして、はい、お月様の満ち欠けを基準にした暦だったんですけれども、ね、はい、実はその暦上の立春が昔はお正月、立春正月とも呼んでおりましてね、はい、今でも、伝統行事としては神様のお正月と、で人のお正月はその太陽暦になったあの1月1日というふうに、はい、呼んでいる地域もあるようです。で、まあ、冬が終わり春になるというのが、この明日明後日という、
そうですね、
はい、節分その翌日と、はい、で昔はこの大晦日と年越しは別で、その神様の正月と神様の正月と、 その大晦日の12月31日ですね、これが結局暦が2つに、あの月の満ち欠けの暦と太陽の暦の2つになっちゃったので、別々になっちゃったと、いうことで、で、節分の日はですね、あの繰り返しになっちゃうんですが、神様のお正月といいまして、この日はあの、麦ご飯、それから塩いわしですね、それから蓬莱さんで、あの大正月という呼んでおりますが、それが1月1日のことで、人の正月と同じようにしたら、良いことがありますよと。で、最近はね、恵方巻きと言いまして、恵方巻きを食べると、いうことになってますが、この、塩いわしは年越しいわしとも呼ばれておりましてね、昔はこの、あの本当に、12月31日からお正月、あの立春が昔の正月でしたので、本当にその時に食べる、塩いわしであったということで、この塩いわしを食べるの、あの風習、習わしはね、あの今も残ってましてね、
割と残ってますか。
あのスーパーとか行きましても、あの節分用のいわしとかってあの売ってたり、
あのそうなんですね、
しますね。で、それから豆まき、節分というと豆まきなんですけど ね、あの 鬼を追うあの豆まきなんですけど、あのサンダでいろいろサンダ獅子 の編集の中で聞き取りをしてきたんですけど、意外にあの豆まきをするのは最近の風習みたいで、あんまり豆まきをどちらかというとこの神様のお正月といって、あのお正月と同じように、あの蓬莱さん、お正月の床の間のお飾りとかですね、あのお餅であるとか、そういうお飾りをするところはあの多く聞いたんですけど、豆まきってあんまり聞かなくて、でなんで豆まきを聞かないんだろうかなって聞いていくと、三田の、あの三田城のお膝元の三田町のあたりは昔の城下町なんですけど、あのそのあたりで聞くと、昔はお殿様が久喜さんだったから、9つの鬼と書きますので、久喜さんの所領であったので控えたとかいうような、そんなお話をあの伺いまして、で、あのいろいろ聞いてまいりますと、これもあのいろあのもうあの有名なお話になっちゃってるんですが、三田でのこの豆まきの声かけの仕方は、福は打ち鬼も打ちと、
そうでしたね、
いうふうに、あの大人様も中に、でもみんなよしみたいな、あの、そういう掛け声であるというのが、これ三田独特のあの節分でございます、それからですね、2月最初の馬の日なんですけど、これがあの、それぞれ毎日あの日にあの 馬じゃなくて干支がついてましてね、その、2月最初の馬の日、ちょっと私あの今回は調べられてなくてですね、ちょっと、何日になるかはあのあ、また、皆さんそれぞれ暦を見ていただいたらいいんですけれども、あの、このその最初の馬の日を初馬と言いましてね、
初馬、
この馬の日がですね、2月の前半にある年はですね、日が早いと、これはね、なんでしょう、多分江戸時代からの、なんか伝承事というんでしょうかね、言われということを踏襲してるんじゃないかなと思うんですけれども、その、馬年の、昔江戸時代に江戸で大火事があった時にですね、たまたまその、火事を起こしちゃった、人が、女性の方なんですけども、馬年の女性の方だったというので、こういうなんか初馬が早い年は日が早いという、これは火事が起こりやすいという、そんな言われが言い伝えがあるんですけども、なんかそういう
特に根拠はないけれども、はい、皆さんの口々に伝わっていると、はい、
そういうことで地域にもその馬年の日は年は日が早い、はい、まあ、寒い時期ですのでね、昔今ですと暖房器具は電気であるとか、そうそう、ね、ちょっと揺れたりすると
消えてくれますしね、
スイッチが切れたりするんですが、昔は本当に直火の、
そうですね、火鉢ですからね、はい、
火鉢であったりとかね、こたつも炭火を入れたこたつで、あとは練炭とかね、
なるほど、はい、直接火を使ってますからね、で木造ですしね、
ちょうどこの寒い時期なんで火に気をつけましょうということだったのかもしれないんですけども、はい、で、この日はですね、お稲荷さんにお参りしましてですね、この初馬の日はお稲荷さんにお参りをして、大盛り餅をね、山のように、まあ、はい、参謀の上に、まあ、積み上げるだけなんですけどね、はい、それと三回の珍味とおみきをお供えして、過ごしたと、はい、言われております。
で
この、初馬にちなんでですね、この日の前後にですね、まあ、ちょうど寒い時期ですので、お味噌、お味噌作り、お味噌の仕込みですねに関わる伝承がございましてね、
はい、
この初馬の日にお味噌を炊くと、これもね、裏表がありましてね、
うん、
ちょうど、まあ、寒い時期のですので、はい、雑菌が入りにくいので、そういうお味噌の仕込みなんかに良いと言われてまして、はい、まあ、この日に味噌を炊くと良いと、
はい、
で反対に、いや、この日に味噌を炊くといけないと、多分先ほど その日にまつわるような、なんか言われというんですかね、
そうですね、
と結びついているのかなという、伝承なんですが、そんなお話もあって、まあ、どちらかというとよく耳にするというか、お話を聞くのは、この日に味噌を炊くと良いと、まあ、ちょうど寒い時期ですので、その雑菌が、
は
い、腐りにくいお味噌ができるという、はい、ことでですね、それからこの日は水菜のからし味噌和えと干し大根のからし味噌和え、なんかこのからし味噌和えというのがキーワードなんでしょうかね、これを食べると良いと、はい、いうようなお、
体がほこほこと温まりそうですし、
そうですよね、体の芯から、ね、はい、温まると思うんですが、
ね、で発酵食品ですしね、すごい体に良さそうですね、はい、お味噌でね、はい、
それから、2月から3、もう3月になっちゃうんですけど、
はい、
おいとこと言いましてですね、
はい、
3月に今はもう地域行事でお香っていうのがなくなってきてるんですが、
はい、
そのお香っていうのがそれぞれいろんな神様のお香があるんですが、
はい、
伊勢神宮のお香っていうのがありまして、
あ、以前聞いたことありますね、
は
い、
伊勢参りを、
代表で行かれるんですね、
はい、そうなんです、村でね代表者を出して行っていただくんですけども、はい、その後に家族とそういう食事を捧げて共有するという、
はい、
そういう行事もあったようです。あんまりもうお香自体をしなくなってきてるんで、このおいとこっていうところ、今もやってるよっていうところはひょっとするともう、はい、ほとんどなくなっちゃってるのかもしれません。
あ、そうですか。
それからいのこっていう行事があるんですが、
はい、
これはね、秋の11月ぐらいに、これもそれぞれ日にえとがついてまして、
はい、
ね、牛虎のイノシシの、はい、日なんですけれども、はい、その日に秋の場合は全部の農作業を終わりますっていう、うん、であるいは日本和製ハロウィンですけど、子どもたちが、うん、藁で作ったほうきを持って各家を、回りまして、いのこの餅をくれんかねって、くれないと、くれない家は罰が当たるとかって、
本当文字通りあれですね、ハロウィンですね。
で回ってくると家の人が、お菓子あげたりとか、今でしたらなんか今もやってるところで伺うと500円玉をひねりにして、
おー、すごい、そうなんですか、
渡すとか、
で
今それ夜に子供たち回るので危ないから、家の人が車で一軒車に乗せて回るとか、いろいろ聞いてますけど、そういう行事があるんですが、
そうですか、
春の 猪子がこの旧の暦でですね、あの昔の暦、月の満ち欠けの、はい、あの旧暦の暦の2月の猪の日にですね、はい、あの行うという春猪の子っていうのが、三田ではあの残っている地域が三田の 南の方でですね、あの旧三田地区あたりで、はい、三田地区、まあ、広野地区までのところで残っていたそうなんですが、春の場合は、収穫じゃなくて今度田んぼの、あの豊穣を祈ると、今年もよく実りますようにっていうことで、はい、あの、黄色い 粉をまぶしたお餅12個ですね、うん、それから、あんこの餅12個、はい、これはあんこの餅であったりぼた餅おはぎであったりするんですけど、はい、まあ、おはぎになるとはぎの季節になっちゃうんですけど、
そうですね、
まあ、ぼた餅ですかね、
ボタンのとこが来たぼた餅ですね、
それをお供えします、神棚にお供えしまして、はい、で、やはり藁のほうきとともにこの薄と田植え道具と農機具に後へ備えていくと、はい、でこの12個っていうのはあの1年が12ヶ月ありますので、こう12個のお餅、ぼた餅ということになるそうです、これは一つでもかけるとそのそれぞれ1月の神様2月の神様ってありますね、年神様のその月の神様に失礼になるからちゃんと12個揃えないといけないというふうに伺っております。でお供えをしたら 翌朝ほうきは道に捨てると、はい、秋の猪子の時もそうなんですけどね、はい、村境に多分ほうきでなんか災いを一緒に吐き出そうっていう言われがあるんだと思うんですが、道に捨てると言われております。はい、はい、そんなところでちょっとお話が長くなりましたが、はいはい、食文化と、2月の行事ということで紹介をさせていただきました。
ありがとうございました。じゃあ最後にこの2月の施設の展示行事について簡単にご紹介いただけますか。
はい、ふるさと学習館でですね、はい、2月のふるさと学習館講座としまして、はい、三田市と、歴史文化財ネットワーク三田の NPO の皆さんなんですけれども、はい、コラボでですね、はい、講座、三田と鬼のイベントとしまして、はいはい、節分のお話と久喜家の豆まきについてという、はい、行事講座を、はい、2月の4日、はい、土曜日に、はい、いたします。
今週の土曜日になりますね。
はい、はいはい、まだですね、講座の方は受付をしておりましてね、
そうですか、
はい、申し込みはね、はい、三田ふるさと学習館、はい、電話ファックスが、はい、079-563-5587、はい、079-563-5587なんですけれども、はいはい、こちらで受付をしております。はい、私も節分のお話を
そうなんですね、
はい、朝の10時半から12時までなんですけれども、はいはい、お話をさせていただきます。
はい、場所はどちらでされますか。
ふるさと学習館
の中で、
はい、1階の学習室で皆さん展示を歴史の三田の三田藩の歴史の展示をしているんですけれども、はい、その場所で講座をさせていただきます。
はい、
はい、先着順で20名となっております。
分かりました。はい、じゃあ関心のある方はぜひお申し込みいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあもう一度連絡先ご紹介しましょう。はい、079-563-5587、563-5587、まだ人数に余裕があるということですからね、ぜひおかけいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、今日は三田市文化スポーツ課から山崎俊明さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は3月2日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。